聖書を朗読いたします。旧約聖書申命記第21章22節から23節旧約聖書の314ページ申命記第21章22節から23節ある人が死刑にあたる罪を処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに寝ればならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。新約聖書使徒行行録第5章27節から32節新約聖書の222ページになるかと思います。使徒行行録第5章27節から32節彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの何だと教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなりにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広めている。いや、自分の教えを広め、あの男の知人を流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主とし、ご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。人たちは2度目の逮捕を経験することになります。1度目はペトロとヨハネの2人の逮捕で、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう、このように2人を解放しようとした議会でありました。ペトロとヨハネはこれに対して、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです、こう答え、議会の決定は受け入れられないことを明確にしました。それに議会は2人をさらに脅してから釈放したという結末を迎えた1度目の人たちの逮捕と議会とのやり取りでありました。ここには明らかに自分たちの思い通りにいかないこと、そして民衆の思いが人たちに好意的であることに対する議会の苛立ちがありました。2度目の逮捕となる今回は2人のみならず他の人たちも含め逮捕され、最高法院で尋問されています。最高法院の本気度が分かるものでありますし、厳しいやり取りが十分に読み取れるものだと言えるでしょう。そして最高法院の人々に一貫しているのは、イエスという名を口にしていないことです。あの名、あの男、マルコレートに生まれるような言い回しに終始いたします。簡単に言うと、口にするのもはばかれる存在、名前、それがナザレのイエスだったのであります。自分たちを脅かす存在として立ちはだかり、死してなお影響力を強める得体の知れない存在、それが彼らにとってのナザレのイエスという名前だったんです。そんな名前を口にしたくないというのは十分に理解できることでありましょう。実際に人たちの働きが当時の社会の中で認められてきていることが背景にはあります。それを明らかにする一つの言葉は28節の大祭司の尋問の中にあると思います。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の死を広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。この一文です。この文章から2つの事柄が確認されます。一つは今言ったような人たちの働きがいかに社会の中で人々の中に受け入れられていたかということです。エルサレム中に自分の死を広め、こうありますけれども、この一文を直訳すると、 エルサレムをあなた方の教えであなた方は満たしている、こういった文章であります。そういったことからある訳ではこの部分、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、こう訳されています。大祭司の門を組んだ役だと言えると思います。大祭司はイエスの名による言動教えを禁じているんです。それにもかかわらず人たちによってエルサレム中にイエスの名によってイエスの教えが広まってしまった。それが大祭司の本音でありましょう。決してそうはならないようにこういう思いを持って禁じたはずなのに、結果は思い通りにいかないどころかエルサレム中に広く知れ渡ってしまったのです。自分たちが命じたことに従わない人たちに対する怒りを覚えるのは当然でありましょう。同時に今自分たちが経験している状況に不毛感を覚えたり虚しい思いであったり、いかんとも言い難い思いを抱えて人たちと向き合わなければならないのが大祭司をはじめとする最高法院の人々だったんです。また先ほどの大祭司の尋問の一つにも、あの男の血を流した責任を我々も忘れるとしている、こうありました。これに関しては大祭司たちの誤解また勘違いだと言うべきでありましょう。彼らの言い分としては、ナザレのイエスを十字架につけたのは自分たちであり、イエスの仲間からその責任を問われる可能性があると理解しているんでありましょう。これはある意味で責任ある姿だと言えるかもしれません。というのもピラトによる十字架判決が下された時を思い起こすと、このように言われているからです。マタイによる福音書の27章の22節から25節、新約聖書の57ページになるかと思います。新約聖書の57ページ、マタイによる福音書第27章、22節から25節。マタイによる福音書27章、22節以下。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったら、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄だばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない、お前たちの責任だ。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。この十字架判決に対する自分たちのイスラエルとして民としての責任を自覚しているからこその勘違いなのかもしれません。ではなぜ勘違いなのかといえば、人たちは誰もこのイエス・キリストの十字架の責任を最高法院の人々、エルサレムに住むイスラエルの人々に問うてはいないんです。大祭司たちは自分たちが勝手に責任があると勘違いしているのです。もしかするとそこには自分たちが置かれている状況に自信を失ってしまって卑屈になってしまっているような姿があるかもしれません。もし自分たちがしていることに自信があれば、自分たちに責任があるなどという思いすら抱かなかったかもしれません。人たちによって引き起こされている現状の中で、最高法院の人々は自分たちをはるかに超える働き、力、そういったものを突きつけられて自らを見失ってしまっていたのかもしれません。もしかすると自分たちが本来すべき信仰共同体を立てる、そういった働きがあるにもかかわらず、自分たちと人たちと比較し、自分たちの共同体を立てることに思いを向けるよりも、敵対者を退けることの方が自分たちがなすべき働きだというふうに思い違いをしてしまったのかもしれません。ここでイエス・キリストの十字架に関して人たちが何を語っているかを確認してみると、最高法院の思い違いというのがより明らかになってくると思います。 本日29節から31節には終わりました。ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。人たちはイエス・キリストの十字架につけた責任を取ることを求めるのではなく、十字架の事実を受け止めてその先に続く歩みを見ているのです。それでも人たちの言葉の中に十字架の出来事は人の罪や汚れによる呪われた出来事であったことを印象づけるような言い回しがあります。木につけて殺したイエス、この表現です。十字架と言わずにわざわざ木につけて、こうやって言われていることと先ほど共に聞いた新約の言葉を合わせてみると何を言わんとしているかが少し分かっていただけるのではないかと思います。新約の言葉にはこうありました。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく必ずその日のうちに寝ねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神、主が司教として与えられる土地を汚してはならない。火にかけて死刑執行された死体、それは神に呪われたものなのです。火にかけられた死体、それは呪いの象徴なんです。つまりそれは神の祝福から最も遠くに置かれている存在であるのです。最高法院の判断では明らかに呪われたものとして木にかけて死刑執行されたナザレのイエスであったことを人たちは突きつけるのです。しかしその先にその責任を追及する言葉は一つもありません。ただあなたたちが嫌い呪われたものとして十字架につけて殺したイエス、そういう存在がいたということ、そしてあなたたちが呪われたものとしたものを神様は復活させられたんだ、こういう言葉を続けていくわけです。これは大祭司からすると十字架刑の責任を追及されるよりも重大な事柄であります。神様との関係に関わるからです。どう見ても自分たちが呪われたものとして十字架につけたイエス、その判断よりも神が復活させられたイエス、この事実の方が神の御心であるということを突きつけられているからです。人たちは人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。この一言であなたたち最高法院はどうなのですか、こう問いただしているのです。あなたたちの視点はどこに向いているのか、何を見てここに至るまでの判断を下してきているのか、民衆の目を気にして厳しく取り縛ることをせず自分たちの地位を守るための処罰を下してはいないか、本当に主なる神の共同体のために真摯に仕えているのか、このようなあらゆる神様との関係における問いがこの一言に含まれているように思えてなりません。私たちにはこのような言葉が時に厳しく突き刺さることがあるでしょう。人間に従わなくて、従うよりも神に従わなくてはなりません。しかしそういった厳しい言葉がないままだと私たちはすぐに神様から離れて行ってしまう要素を持っているのです。簡単に人間を優先し人間に従おうとしてしまうのであります。自らの姿を突き刺すような言葉がないままだと本当に寝る前に使ったままになんとなく過ごせてしまうような私たちであることは間違いないのです。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。この一言は大祭司また最高法院に対する質問するような言葉であることはもちろん 私たちに向けられて語られている、私たちが本当に真剣に聞くべき言葉として受け止めなければならない一言ではないでしょうか。それはそもそもキリストの十字架が何を目的としているかにかかってくる話かと思います。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。このことこそは人たちが大祭司からの尋問に対する答えとして伝えたいことです。キリストの十字架に対する責任を追及することにそれほど意味はないんです。むしろ神の救いの宮座として起こった出来事の意味、これを明確に示すことの方が重要不可欠なんです。これはすぐに起こってしまったことは仕方ない、だから意味をちゃんと知りなさいというような、そういった消極的な意味ではありません。そうではなく、なぜあのようなことが神様のご計画の中で起こったのか、神様の宮座として起こったのか、なぜあれがあなたの救いの宮座なのか、このことを明らかにすることが不可欠なのです。たとえエルサレム全体が動員してナザレのイエスを十字架につけたとしても、その責任を問うのではなく、神によって復活させられたその方によって、神の民であるイスラエル、あなた方が悔い改めさせられて罪の許しを与えられること、それが最も大切なことなのであります。この悔い改めに導かれるためには、まず悔い改めなければならない自分であることに気づく必要があります。見当違いのところに立っているので、そういうことにすら気づけません。最高法の人々も、主なる神ヤーヴェ、この同じ地表に立っているようで、見ているところは全く違うことは言うまでもありません。それに気づいていない姿もあるのでしょう。それでも人たちはおじけつくことなく、大胆に明快にキリスト復活の死を証言し続けます。まあ、それを悔い改めさせるということが目的であったわけでありますけれども、この悔い改めということを考えるとき、少々私たちは自らを悔い改める、こういう感覚で悔い改めを捉えがちではないでしょうか。信仰的な思いの表現として、今までの自分の姿を悔い改めて、思い新たに生き返って、新たな思いを持って生き始めます、過ごしていきます、こんな決意表明の言葉を聞くことがあります。確かに一つの信仰の応答としては間違いない言葉だと思います。ただ本日の御言葉に聞くときに、それだけでは不十分ではないかと思わされました。それは悔い改めるということと、31節にあった悔い改めさせということの言葉の違い、ニュアンスの違いです。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、こう言われた31節の一文、これを直訳するとこんな言葉になります。神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、なので悔い改めさせ、こういう言い方になっているということができるわけです。つまりここでやっている罪の許しも悔い改めも、自らの力努力で獲得するものではなく、与えられるものだということに気づかされるのです。常々ね、信仰の事柄は私たち自身の言動であったとしても、すべて神様の宮座であることを確認しております。神を信じる信仰よりも、神を信じさせていただく信仰です。罪の許しを獲得するのではなく、罪の許しが与えられるのです。自分が反省して悔い改めるのではなく、罪に気づかされ悔い改めに導いていただくのです。 し自分が何か犯罪とか犯した場合、それは自らの犯した事実を受け止め、悔い改めて反省して新たに過ごしていく、こういったことが大切でありましょう。けれどもここで言われている悔い改めは何に対するものか、神様に対するものなんです。神様に対して自分たちが悔い改めを表す、また反省を示す、そういったような対価として差し出すことができるものだと何一つありません。神様の許しを求めるならば、それはもう神様に委ねるほかないからです。神様に罪の許しを与えられて初めて悔い改めるというところに導かれていくのです。だからこそこれは全てのことの導き手として、救い主として、木にかけられたイエスを復活させられ、ご自分の右に挙げられた神である、このことを人たちはこの最高法院の法廷の中で証言するのです。このことは最高法院の人々からすると怒りに触れるようなことでありましょう。何を言ってるんだ、言われても仕方ないようなことでありましょう。そんなこと100も承知です。それでも人たちははっきりとそのことを語るんです。あのキリストは神によって復活させられた、そして私たちに誠の救いと悔い改め、許しを与えてくださる方だ、このことを明確に語るのです。さらにそれにとどまらず、私たちに与えられている自分に従う人々にお与えになった聖霊も同じことを証ししておられるということを確認するんです。イエス・キリストの十字架の死、そしてその復活、そこから示される誠の罪の許し、悔い改めの道、そのことを証しするための聖霊が与えられているんだ、繰り返し繰り返し語っているんです。それは神の救いが神様によって私たちの中に確かに与えられる、その出来事でありますし、そのことを知らされて証人として自分たちは立てられているんだ、働いているんだ、このことを人たちはもう大胆に証言するんです。これは聖霊に満たされて人たち、聖霊に満たされた人たちによってキリストの教えがエルサレム中に広まっている、その事実からも誰の耳にも明らかなことでありました。ここにも最高法院に仕える人々、いわゆるお偉いさん、言われるような人たちと神の証言者として仕える人たちとも決定的な違いがあります。何のために何に仕えているのかという点です。最高法院の人々のほとんどが自分のため、また人間を中心に社会を保つために人を一番に見ているのです。しかし人たちはまず神の御業が行われるようにと復活の主の証言者とされることを求めているのです。人の評価よりも神に従うことを第一としているのです。これは自分でどうにかできる働きではありません。聖霊の働きの中で整えられる神様の御業です。この最高法の人々と人たちには決定的な違いがあることは明白です。私たち教会がこのどちらに立って歩むべきか言わずもがなです。人の思いにとらわれるのではなく、主の御言葉が一貫して語り示されるように使えていくんです。教会の内外には様々な働きがあります。しかしそのどれ一つを取ったとしても自分のためだけの働きとはならないように、聖霊の働きを祈り求めていくのです。その時に私たちの奉仕は心の底から感謝の応答とされていきます。決して自分が何とかしてあげますとか、自分の能力こそがふさわしいから自分を使い、こういうことではないんです。 自分がさせていただく、それをできるだけの力能力が備えられている、そのことに感謝を持って互いに仕えていくのです。教会が主の証人として歩むことは、神の救いの御業に対する感謝の応答がなされ続けることを意味します。どのような時代場所にあったとしても、主の教会は人の思いを言葉に支配されるのではなく、キリストの福音を語り伝え明かしする群れとして立てられ続けているからです。しかもこれは決して社会と断絶した群れとして立っているのではありません。むしろ社会のただ中で神様の救いの御言葉、またその御業を明かしながら立っていくのであります。私は時々この礼拝の姿と毎日の自分の姿、別物のように考えてしまうことがないでしょうか。確かに別の場所で過ごしている自分であるかもしれません。しかし礼拝をしている自分も、また日々の社会の生活を送っている自分も同じ自分です。そしてそのどちらの自分も神様によって作られている自分です。そこを分けないでください。この御言葉を聞いて歩み始める一週間、その一週間のどの時においても同じように主の御言葉が語られていること、また自らがこの御言葉を表すものであること、そのことを常に覚えていただきたいのです。そのような歩みの中で、私どもは聖霊を通し神様と共に生きる信仰の歩みを確かにされているのであります。そして復活の主の証人として一貫した証言を成していくのであります。その時に私たちの間は本当に祝福に満ちたものとなります。そして教会で喜びに満ちた交わりとなります。そして教会で語られる主の御言葉がさらに皆さん一人一人を励まし、日々の歩みと使わされていく、そしてさらに同じように主を明かしする、そういった歩みへと一つの良い循環の中へと導かれていくのです。私たちこの主の御言葉を中心とした一目の歩みを始めていくのであります。そしてその主が共に歩んでくださるならば、私たちの歩み一つ一つが本当に豊かな祝福に満ちたものとされる、このことを信じ感謝しながら新しい習慣を共に歩み始めていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。手におられる父なる神よ、9月を迎えこの礼拝に集めてくださったことを感謝いたします。あなたは地上においてあなたの御心を表すために教会を建ててくださっています。しかし教会に生きる私たちは時としてあなたのためにではなく自らのために教会を用いてしまう誘惑にさらされていることがあることを懺悔いたします。どうか私どもが変わることのないあなたの御心を尋ね求めながら御言葉に聞き従う歩みをなすことができますように、聖霊の導きをお与えください。あなたによって誠の悔い改めへと導かれ、あなたの平和の中を生きるものとしてくださいますよう祈り求めます。そして福音が世界中に次知らされ、あなたの思いが地上において表され、戦争などの争いの中で理不尽に命が奪われるようなことがないように祈ります。犠牲者は主の前にへり下り、それぞれの責任を全うすることができますようお導きください。また災害や生活の困難の中にあっても希望が失われることがないようにあなたが働きかけてください。特に今復興の道の半ばにある地域を顧みてください。また災害による深い悲しみにある人々に慰めを示してください。あらゆる苦難の中にあってもあなたの御言葉による誠の希望が示されますよう、それぞれの地に建てられている教会の働きが支えられますように。御心ならば私どもの日々からさまざまな危機や悲しみを遠ざけてくださいますようお願いいたします。この礼拝から始まる新しい習慣の歩みにおいても、あなたが共にいてくださり、それぞれの生活を守り導いていてください。この交わりの中には山酔いの中での不安、不自由な生活、看病にあたるものもあります。どうかあなたの部屋の内を歩みしてください。また 交わりに与えられている求道中の方々にあなたが出会ってください。そしてあなたを主と告白する信仰者を呼び起こしてくださいますよう祈り願います。私たちの近しいものにあなたと共に生きる信仰の喜びを明かしすることができますよう私ども証言者としてお持ちください。この礼拝から御言葉を携え喜びを持って日々の歩みへと使わされていくことができますように、また教会校の働きを変えてみてください。教会校の生徒そして保護者にあなたとの出会いが与えられますように、また教会校のために働く一人一人を変えてみてください。臨世する豊橋社会子どもに働くも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられる子どもたちでありますように、また保護者職員の一人一人にあなたが祝福を持って導いてください。また9月を迎え園児や学生は新しい学期の歩みを始めております。思い新たにそれぞれの生活を始めることができますように、またまだ暑い日々が続いておりますけれども、私ども全ての者の一人一人の歩みもあなたによって心身ともに整えられ、喜び礼拝に集まることができますように、守り導いてくださいますようお願いいたします。私どもの働き一つ一つがこの地域においてあなたを知らずに過ごしている人々にあなたを述べ伝える技として用いられますよう切に祈ります。何よりもここに集められている私どもがあなたの御言葉に喜んで耳を傾け聞き従う、その悩みをなすことができますよう導いていてください。今与えられましたこの机を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌72番。